耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの矢島正弘です。今回ご紹介させていただくのはウェブラジオ番組宅読む放送局。こちらのラジオは角川の小説投稿サイト宅読むをより広めるためのラジオ番組で、パーソナリティは宅読む編集長の萩原武史さん、そして人気声優の畑野渡さん、高橋理恵さんの3人。宅読むの書籍化情報や声優さんによるユニークなコーナーなど目白押しなので、新刊ラジオでも今後応援していきたいと思います。さて、実際どのような番組なのか新刊ラジオでもお届けいたします。ではこちらの音声をどうぞ。
宅読む放送局、
皆さんこんばんは、畑野渡です。この番組はウェブ小説サイト角読む発信のラジオ番組です。
今回も生放送でお送りしておりますよ。イエイイエイ。
いや突然ですけども、はい、なんか曲変わった？
あのなんか愉快な日常のなんか音楽に変わったっていう
僕あのさっき、はい、あのディレクターさんからは、あのファンタジー要素のある曲になりましたって言われたんだけど、
これってファンタジーなんですかね。
いやなんか縁側に猫が歩いてそうな感じがするよね
日曜日のあれじゃないですか、
なんかあの某感じあるよね。
ありますね、
日曜の夜感すごいよね。
なんかねみかんパカッて開けてフリフリしてるような感じの作品
ちょっとのどかな感じで今回はね、お送りしていこうかなと思いますけども、いやいや嬉しいですけどもね、今回生放送ですから。
はい、
まあ、生放送といえば、オリンピック終わったばっかりですけども。
ですね、オリンピックすごかったです。なんか最近そのテレビつけたらもやっぱりオリンピックの話題ばっかりじゃないですか。
そうだね、
うん、でこうメダルの個数とかもやっぱり気になるところなんですけど、私がやっぱ気になっちゃうのは、チンプレー集みたいな、なんかオリンピックの中であった面白事件だったり、こういうことがありましたっていうのをあのやっぱ皆さん特集してくれるので、
はいはいはい、
そういうの見て裏側みたいな。
個性的な選手が多いよね。
多いですね、
世界を見てもね。
本当に
面白かったね、あの中国の選手だっけ、あのすね、競泳のね、競泳のね、
は
ぁ、とか言って、
そう、なんか3位を取ってメダルをいただいたのに、そのメダルを取ったっていうのを本人が気づいてない、
気づいてないっていうねそんだけ一生懸命泳いでたってことだけどね。
そうそうそう、
すごいよ、ね、
インタビュアーさんに言われて気づいて、超いいよ、よかったって言ってるっていう、この選手のね、ニュース見た
か、本当なんかアニメに出てきそうなキャラだよね。
面白かった。なんか全世界で今愛されてるんだろうなって。
愛されてる。まあアニメといえば日本のね、いわゆるそういう文化とかも、まあリオの方にも知ってもらえたんじゃないですか。あの最後の閉会式のね。
ありましたね。
安倍総理がサプライズでボンって出てきてね。
土管から。
土管から。
土管っつってね。
お。あれどうしました今日は。
すみません、ちょっとあの夜9時半に回ってきたので。
今日どうしました。
楽しくなってきちゃいました。すみません。やばい。
これはもう今もう今コメントがもうおおうみたいになってるから。
運営コメントまで言わなくていいんですか。
おおみたいになってるからね本当ね。
いやいや
いやまあ皆さんの愛情をいただきながら、今回もいつものようにね、
はい、
タイトル角読む放送局でございますんで、
はい、
皆さんと一緒に放送開始でスタートをお願いいたします。
はい、皆さんコメントの準備お願いいたしますね。
はい、準備できましたでしょうか。
はい、
はい、おおだってまだ言ってる。
おおじゃない放送開始なのよ、うん、
ドカンじゃないからね。
ドカンと放送開始って書いてくださいね
いきますよ。それじゃあいきましょう。角読む放送局、ただいまから放送開始。角読む放送局、この方に出演してもらわなければお話になりませんね。ご紹介しましょう。面白かっこいいでおなじみ角読む編集長萩原武史さんです。
はい、角読む編集長萩原です。よろしくお願いします。
面白かっこいいで、
面白かっこいいで
このキャッチコピー誰が作ったんですか
今回から台本に入ってますからね。
すごい、
すごいですよ、まあもう本当ね、あのユーザーミーティングを開催されたらもうシルバーアクセの人でおなじみになったという
ですね。じゃあ今日のシルバーアクセ紹介していきましょうか。今日 あの編集長のシルバーアクセで気になったのはこちらのドクロの指輪ですねこのドクロの指輪にはね、あの目のところにストーンがついておりまして、目から光っているビームが出ています。
これ大丈夫ですかこれ、
うん、
これダイヤじゃないですか。
ダイヤです。
石は石ダイヤ、うわ
ダイヤだ、
うわ
ダイヤだ、
編
集長ダイヤだ、
すげ
え、いやーそりゃ目からビーム出るわ
シルバー
バー癖だけじゃないんですよ。シルバーだけじゃないんですよ。
もう輝きに満ち溢れた。
これすごいな。
もう輝き
古代マヤ文明だったらこれもう王の証みたいなもん
です。そうですもうすごい。あ、ちなみに編集長的な今日の一番の一押しのアクセはどれなんですか？
一押しのアクセサリーですか？
私はどこを気になって、はいはい、でも他にもこの腕はあの
腕は
ブレセットですね。はい、ブレセットですね。
腕輪って最近言わないですよね。
久しぶりに聞いたね。
いやいや、その、うん、腕輪もこうピカピカ光っていて、編集長的なおすすめはあるんですか？はい、
まあ、でもあの、うん、この指輪はもうあの10年以上つけてるんで、
そうなんですね。
まあまあそういう意味では、うん、思い入れは。でも普通どこの指輪つけて会社来ないですよね、
うん、確かに。まあでも編集長がそれだったらね、それはもう部下としてはね、
うん、
もう習うしかないです
ね。そうですね、こういう会社はこうドクロのチーム、我らドクロのチームなりみたいな感じになりますもんね。うん、ちょっと
なんかあるんですもんね。
スタッフさんもきっとこれからドクロの T シャツとか着てくることでしょう。
いいですね、なんかアウトローチームみたいな感じで、
チームアウトロー、
ちょっと編集部でみんなこうね、あの革ジャンにドクロのジーンズとかで、でジーンズはみんなこう髪の毛と逆立ててマッドマックスみたいな感じで、
格読むチームはもうみんなすごい、あのなんか
上さんが勘弁って言ってる、
勘弁って言ってる。編集長勘弁してくださいっていう、ね、泣きが入りましたんでね。まあそんなところですけども、
はい、
編集長なんかつい先日、うん、ユーザーミーティングがあったということで、
はい、まさに日曜日、ユーザーミーティングというイベント第2回ですね、うん、をやらせていただきまして、で、まあ、第1回は僕 と、営業の、はい、であともともと書店で、はいはいはい、あのずっと書店員をやっていた、はいはいはい、あのうちの大塚という、
はいはいはい、
人間と2人で話をさせていただきまして、
うん、
でその後は、ユーザー交流会というところで、はい、まあ、あのユーザーさんちょっと班に分かれて、うん、でスタッフがまあ、あの進行役として入って、まあ、僕もちょっと入ったんですけれど、
はい、
でいろいろ、今の格読みでなんかおすすめの作品あるみたいなところからあのいろんな話をさせていただいたという、
うんうん、
まあ、イベントだったんですけれど、うん、こちらもまあちょっと抽選になってしまって来れなかった方、うん、非常に申し訳ないなと思っているんですけれど、ただあのこういうイベント好評であればまたやりたいな
これからも
という意思は非常に強く持っておりますので、
意思は強く持って、はい、前向きに検討してまたねこのユーザーミーティングやるときにはぜひ ねたくさんの方に遊びに来ていただきたいですね、うんうん、
はい、
気になるのは書き手の方と読み手の方どっちの方が多いんですか、はいはい、いらっしゃったのは、
まあ、第1回は完全に書き手の方向きに、
うん、ああ
の
そうなんですね、
そうですね、あのプロットとか短編小説を持ってきてもらってその場で読むっていうようなこともやったんですけれど、第2回は、まあ、夏休みということもありましたんで、
はいはいはい、
まあ、あの書く読むをあの初めて知ったっていう方とかも、うん、まあ、いらっしゃるということでしたので、
なるほど、
一応書く側読む側両方の一応イベントとして、まあ、どちらの方にも
満足
いただけるようなつもりではやらせていただきました、
うん、
なるほど、ぜひねまたねその次のね、うんうん、ユーザーミーティングとかありましたらね、
ですね、
ぜひたくさんの方に来ていただきたいなと思いますけども、はい、それではこの後はですね、格読めの最近の話題について、ご紹介していきましょうか、
はい、はい、
それでは高橋さん、まずはこちらです。
はい、グリムノーツ×格読むゲームシナリオ用小説コンテストの募集が本日より開始。
お、本日より開始ですよ、うん、前回少しだけ紹介したんですよね、このコンテストのね、
そうですね、あの前回はもう本当にやりますよって告知だったんですけれど、
はいはいはい、
今回もう本日応募受付を開始しております。
している、
はい、
これ受賞作品は、
はい、ゲームにあのこの小説を元にしたシナリオが実装されると。
うわー、すごいですよ、
いきなりプロのお仕事ですね。
そうですね、だからよりこう具体的な条件があるってことなんですね。
はい、あの結構実はこれレギュレーション細かくてですね、
はいはいはいはい、
ただ要するにあのプロの発注は本当にこういう、
うん、
あの縛りの中で書くというものも、
なるほどね、
ええ、ありますね、
好きなことだけを書けないということですね。
なんかプロっぽいですね。
プロですよね、
まさにプロだ、
そういうことですよね、まあ、我々の、ね、うんうん、仕事も結構、ね、そういうところありますもんね。
そうですね、お芝居はこっちの方向にしてくださいって言われたりとか、
そうそうそう、ね、役者も、ね、勝手にはできませんもんね、
うん、
だからやっぱその書き手の方にもそういった条件があるということなんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、といってもシナリオを書いてほしいというところではなくて、うんうん、あくまで書くのは小説、
小説、
はい、うん、これがシナリオにするのはまた別の人がやりますのでっていうか、運営コメントだいぶとんがってるけど大丈夫、
お賞金100万円ですよ、へーへ
ーへー、悪い顔してる、
お金のことばっかりですよ。
いやプロもお金ですから、
いやいや、まあまあ、まあそれがまあ一つプロの条件ではありますよね。
、はい、
お金いただいて、ね、
うん、
あのやる
お金になる仕事ですからね、
うん、これあの、うん、グリムノーツに登場する主人公4人がこの登場しなきゃいけないってことなんですか。
そうですね、このまさに今画面出てる4人が、はい、主人公なんですよ。
あらかわいい、
うん、でこの4人がいろいろな物語の世界に渡っていって、うん、その物語のストーリーを乱すというカオステラーという敵を、まあ、あの倒して世界を 物語の通りに戻すっていうことをやりながら映っていく、うんうん、なのでどんな世界に行ってもいいんですよ。
なるほど、
今ちょうどグリムノーツのゲームの中では、
はい、
あの漫画の、うん、あの世界に行くっていうで、あのコラボレーションなんかもやっていたり、
はいはいはいはい、
あとは他にもジャックと豆の木の世界に行くとか、
あ、なるほど、
お菓子の国に行くとかでもいいんですか。
そうです、
何でもいいんだ。
何でも大丈夫です。だからあの正直言うと自分の小説の中に彼らが来るっていう小説を書いてもいいわけですよ。
ほ
ー、あー、
それ夢だよね。
いいですね、
それ夢だよ。
いいな、コラボレーション
というか自分の頭の中にあった世界にね、うん、その実際にこのゲームのキャラクターたちが来たらどうなるだろうっていうことですね、
うん、そうです、本当にもうそういう感覚でいいと思います。
あわよくば自分の作品もって思っちゃいますね、まあ、
その場合はそうなりますよね、それが1位になれば、うんうんう
ん、でもこれあれ、その代わり新規のオリジナルキャラクターを登場させる場合には一人までってことがあるんですね。
はい、まあ、声とかイラストとかそういったところで、うんうんうん、この人はっていうのは一人に、
はー、なるほど、
って形ですね、
うんうん、でもこれ大変ですよ、うん、まあ、ゲームですから、うん、4話から5話っていうなんか縛りがある。
そうですね、うん、これもグリムノーツのイベントっていうものがありまして、うん、これがだいたい5話で、だいたい5話から長いやつだと思ったら長いのもあるんですけど、でちょうど一塊みたいなものになってるんで
完結するようにな
って、それをイメージしてますね、う
ん、なるほどね、おそらく大まかに区切っていただきたいと、
はい、まあ、僕の実はちょいちょいやってまして、うん、気がついたらレベル70みたいな、
え、ちょっとすごいことなんじゃないですか、それは。
レベル70って強め、
わかんないです、ただ今あるイベントは大抵クリアできます、
おー強め。
お客様だからね、今コメントで70っていうね、
高いんだそうですね。
さっきもだから、ね、うん、スタッフさん同士で、うんうん、そのなんかゲームの話されててすごい楽しそうに盛り上がってて、
うん、
なんか置いてきぼり感すごかった
ね。そうですね、ちょっと
これの話だったんですね。
はい、これです、これです。
そっか
そっか、
なるほど、
うん、
編集長レベル70、
怪人ってやっぱ言われることにやっぱり強ある、そうです、強あるって言ってるので。
いやいや、 そんなことないです
よ、強あるんやな、
このコンテストをやるよっていうんで、ちょっと僕もやってみようかなと思ってちょっとやったんですけど、まあ、ちょっとやり込みゲーマーの血が軽く騒いだ
軽く騒いじゃったんですね、まあ、軽く騒いでレベル70ですから、これはもう今後どうなっていくか分かりませんけどもね。あ、楽しみですけども、
はい、
その他にも必ず戦闘シーンの導入がなきゃいけないんですね。
はい、これも1話に1回戦闘があるっていうところで、
あ、
そういう感じになってます。
ゲームっぽい、
そうですね、
うんうんうん、
で、これ文字制限というか1万5000から6万文字程度であること。
そうですね、
広
まあでも、まあ、これはあくまで原作なので、うん、これをもとにシナリオに起こしますよっていうところで、まあ、このぐらいですよねという。
なるほど、なるほど、ぜひね、皆さんに ね、
こうなんかプロに発注されている気分でぜひぜひ皆さん書いてね、
いや、チャレンジしていただきたいと思います。
俺仕事してるみたいな感じでぜひやってほしいな。いや、
かっこいいですよね、ぜひ実装され、ね、してほしいですよ ね、よろしくお願いします。
お願いします、
続いての話題はこちら。
少年×格読む漫画原作小説コンテスト、まもなく応募が締め切り。
はい、
はい、
これも前回紹介したコンテストでございますけども、
うん、
対象商品はコミカライズし少年エースで連載および単行本化確約、う
ん、激アツ。
締め切りは8月31日23時59分、あと1週間ぐらいですか。
1週間です、ちょうど1週間、
ちょうど1週間、
うん、
あなたも漫画原作者になるチャンスでございますよ。
すごい、
今これぶっちゃけどのぐらいの数来てるんですか。
はい、2000以上の応募がありまして
2000!
もう
2000の原作を読むってことですよね。
もうスタッフ総出ですよ
そうですよね、総出でもってもう読まなきゃ間に合わないですもんね。
全部読んでるんですか、やっぱりコンテストって。
あ、 もちろんもちろん、
そうなんですね。
はい、
いや、これすごいですよ、2000ですから。でまだあと1週間ありますからね。
そうですね、ここからまた
どうなんですか、1週間で書き上げるなんて人もいるんですかね。
あ、でもいらっしゃると思いますよ。文字数制限が3万字推奨となっているので、
は、
はい、ウェブ小説とかで、まあ、人によっては本当に1日5000文字、5000文字書く方だとちょうど1週間でそのぐらい。
すごいですね。いや、これだからぜひね、
ですね、
やる気のもうみなぎってる方で、うん、今知ったっていう方はね、
うんうん、
お急ぎでちょっとやってほしいですけどね。
そうですね、最後の滑り込みが意外と良かったりとかそういうのもありますからね。
そういうのね、なんか分かんないけども、まあ、僕ら、ね、素人が言うのもなんですけども、
そうですね、
最初に頭の中に浮かんだストーリーが実はすごいストーリーになる可能性も、ね、うんうんうん、ありますから ね、あと1週間ということで、
はい、
単行本化確約ですよ。ぜひね、チャレンジしていただきたいなと思います。
はい、
さあ、そして続いての話題はこちら。
ユーザーさんの作品が 続々書籍化決定。
はい、
うん、
今月、幼なじみの自動販売機にプロポーズした経緯についてが発売。
はい、8月10日に発売になりました。こちら、
はい、皆さんね、買ってくださった方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか ね、
これなんか私表紙のイラスト見てからちょっと本文読ませていただいたんですけど、逆にこうイラストがついてから読むっていうのもすごい面白くて、
う
ん、
そうですね、
そっちの楽しみ方もあるんだなって思いました。
なるほど、うん、はい、そして前回のこの番組では、妹分裂するの書籍化を発表いたしました、
うん、
大発表でしたね。
大発表でしたが、さらに書籍化が決定した作品があるそうで、う
ん、
ではでは編集長の、はい、お口の方から発言していただいてもよろしいでしょうか。
はい、これは本当に今日ここが初めての情報出しになります。
うわー、
は
い、ちょっと
今まで実はこれラストにやってたんで、うん、このタイミングで言うっていうのはだいぶ想定外だと思うんですけど。
マジですか。
はい、では、発表いたします。
お願いします。
はい、タイトル、いちいち勘に触るんですけど、はい、木更木よしみさんの作品になります。
おめでとうございます。
おめでとうございます。これはちょっとまあ内容をね、我々の方からちょっと説明させていただきましょうか。
はい、お願いします。
完璧すぎる男、アバウトすぎる女、世界遺産級恋愛音痴同士の恋の行方は。
機械設計グループのエンジニア神崎さん、何でもできていちいち気が利く、だけどそれがなんだかいちいち勘に触る。本人は適合か合理化を目指しているだけなんだろうけど、あー、なんかいちいち勘に触る、
は
い、というお話だそうで。
いちいち勘に触るんですけどってタイトルが結構ね、キャッチですね。
いやでもね、これ僕いや読ませていただいてるんですけど、
ええ、
これ男の気持ちよくわかるんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですか。
つい突っ込んなんか、なんかこうね、わかるんです、うんうん、アバウトなところあると、いやちょっとそれはとかあったり、
うんうんうん、
あ
ついね、
なんか編集長はなんか結構こう最適化とか合理化とかお仕事に対してこう一個一個問い詰めていきそうなタイプなのかなってちょっと個人的に思ってるんですけど、
細かいところにこうね、
は
い、
後ろでスタッフが苦笑しました。
あ、実はそうだったりだから分かったりみたいな。
あれ
スタッフが首を振ってあります。
険しい顔してる。
違うってことかな。
険しい顔してる。でも男性的には意外とよくあるあるみたいな感じなんですかね。
女性がアバウトだとついついこう突っ込んじゃうところがあったりとかするんですかね。いやだから生ゴミは一回ビニール袋に入れてからみたいな、なんか
そういう、
なんかわかんないけども、
でもゴミはゴミじゃんみたいな。
そうそう、もうね、そういう
ゴミは一個じゃん、
そういうダメなん
ですよ、全部一緒やんみたいな、
虫が湧くみたいになるんですよね。
あるんですね。
なんかそういうなんかついついこうね、蚊に触るみたいな
のがあ
る
んですかね。そんなゴミの話はあるかわからないんですけれども。
でもまあこの、いわゆるはい、そのきっちりとにかくきっちりしている男と、
うん、
なんとなくもう、まあ、適当にいい感じにみたいな感じの女性同士が、もともと仕事上の付き合いはあって、
うん、
なんとなくメールでこいつのメールなんか嫌だなとか、嫌だなというかこう細けえなとか思ってたところで、まさかの2人で一緒に長期出張に行くことになりというところから始まる、うん、ちょっとお仕事もの的な、はい、
じゃあ、お仕事してる方とかは意外となんかちょっと今の自分に刺さるというか、
確かに ね、
なんかありそうですね。
あとなんかドラマとかで見たいですね。ちょっとそういうデコボコな感じというかね。
なんか実写系というか、面白い。
これぜひね、皆さんに読んでいただきたいと思いますけど、
う
ん、
はい、
はい、以上、格読むの最新情報をお伝えしました。
続いてはこちらのコーナー、
畑野渡、
高橋理恵の
今月の気になる。このコーナーは僕たち2人が格読むのランキングとキャッチコピーを見て気になる作品を紹介、最も気になるキャッチコピーはボックスから選んだ様々なシチュエーションで読んでみようと思います。まずはですね、キャッチコピーが気になった作品とかね、この1ヶ月でこんなの読んだよなんていう作品をちょっとね、
うん、
お互いに発表して紹介していきましょうか。
はい、
なんか前回の放送から高橋さんは
いやいやいや、だって
読んだ作品があってだいぶハマっちゃったらしいじゃない。
だいぶハマっちゃったまで
そんなことない。
まあそれはでもだいぶハマっちゃってないって言ったら嘘になりますけど、
嘘になるでしょ。
嘘にはなるけど、
うん、
でも前回ね、聞いてくださった方はでもどのぐらいの割合でいるんでしょうかね、うん、その前回聞いてくださった方は、うん、きっと頭に残ってるタイトル、おやすみなんちゃらっていうタイトルがあったんですけれども、
はいはいはいはい、
タイトルを私も読ませていただきまして、
読んだ、
読みました、
読んでくれた、
読みました、
ありがとう。
そんなに熱く語られたら、
いやもうね、うん、考えさせられたもん俺は。どうでした、実際読んでみて、女性のそのね、視点から
楽しめました。どうでした？
深いし、
深い、
あの畑野さんが最後におやすみって言いたくなってしまう気持ちもすごく分かりました、うん、
すごく分かった。
分かりました。なんかやっぱタイトルだけで、うん、こういう感じのお話なのかなって想像してた自分を殴りたい、うん、
あらこれ素晴らしい。
本当にそういうお話でした。
そういうことなんですよ、うん、やっぱね、あのキャッチコピーにもありましたよね、タイトルで引かないでねってね、
は
い、
うん、本当にそうなんです
、うん、だから勇気出して読んでみて初めて分かることってあるよね。
そうなんです。だから勇気出して読んでみてよかった本当に真面目な話なんですよ、ちゃんとね。
そうなんですよね、
真面目な話で、ただちょっとあそこだけがね、あんまり、
あ、何あそこ、
違う、あそこの言葉であんまり良くない言葉だから放送としては言えないっていうことが言いたかったんです。
いいのいいの、無理して言わなくていいの
先輩それは読みましたというご報告です。
なるほど、
はい、
いやいや、いいですね。 いろんな、ね、作品ね、あのやっぱり投稿されてますからね。
はい、そうですね、
楽しく読ませていただいてますけどね。
畑野さんは？
僕ね、うん、あの本当つい最近なんですけど、やっぱりね、あの短編をメインでこう、うん、なんかパーって何読もうかななんて見たときに、うん、あのね、三上テレンさんっていうね、先生のね、作品がね、すごい面白かったですよ、
うん、
あのストレス展開を完全に排除した未来の先駆けとなる新時代の短編小説っていうのがありました、ね、
新時代の短編小説
結構タイトル長いですよね。
今のがタイトルですか？
今のこれタイトルだと思います。
タイトルです。
タイトルですよね。
あ、本当だ。あ、今画面に、ね、出していただいてるんですけれど、
すごい面白くて、あのキャッチコピーが、初めまして、うん、あなたは207行後に死にます、えっていう
えって感じです。今まだ
そう、なんかね、妖精みたいな子が突然現れて、はい、うん、自分の身に起こる、まあ、いわゆるその作品の主人公だよね、
はいはい、
主人公に起こることを、うん、あなたは何行目に何々があって、何行目にライバルが現れて、うん、何行目にヒロインが現れて、
うん、
何行目にヒロインが出れて、
はい、
で最後207行目に死にますっていうの何それって思うじゃん。これはだから、なんでこんなことになったのかっていうと、
うん、
その今のいわゆるなんかシナリオとかで突然に衝撃的な展開があると、うん、特に若い子たちとかはさ、ね、アニメでもそうだけどさ、
はい、
あー仲間がーみたいなさ、うん、なんか信頼してたのに裏切られたとかさ、
13話で喧嘩したとか
3話で仲間がとんでもないことにみたいなあるじゃない、共演みたいなあるじゃん。そういうのでそのストレスを感じる子がいるんです。
そうですね、びっくりしちゃいますもん ね、
びっくり。でそのストレスを全部消してやろうっていう小説なんですよ、これは。だからもう展開は全部教えてくれるんです。だからもう途中から何行目にもう死ぬことが分かってるから、その間に何をしてやろうって言っても戦いになっちゃう。
頑張るんですね、むしろ。
そう、主人公はだから今どんなに頑張ってもでもあと3行でヒロイン出れるんだろうみたいな、なんかその分かってるからこそどうなるかっていうのを楽しむ。
面白い。
いや、面白い作品でした。
なんか行っていうのもやっぱ小説だからできるというか。
そうですね、読み物だからこう成立してるなと思いますよね、
ですね。面白い、
面白い作品でしたね、
うん、何があと起きるのかっていうのなんかちょっと流れで見てみたいし、
そうなんです、
主人公のもがく様もちょっと見てみたいなと。
こんだけネタバラシされてんのに、
うん、
どうやって死ぬかだけは教えてくんないの最初。
それは、ね、ひどい
それはネタバレなんでみたいなひどいひどいって
言ってすごい。だから小説とか、まあ、いわゆるメタですよね。
そうですね、
メタなんだけれど最後の最後は結構、うん、あ、そうやって終わるんだって
そうなんです。これぜひね、読んでいただきたいなと思います。
でもなんかあらすじ聞いてからタイトル見ると、うん、なるほどってちょっと思っちゃいました。
そうなんです。
確かにストレス展開を完全に排除した未来の先駆けとなる新時代の短編小説だ、これはって思いました。
これはそうです、まさにね、小説ならではでね、
面白い。
でもなんかそのね、あの妖精とのなんかなんていうの、コミカルな掛け合いがね、なんかこれちょっと音声化してみたいって思うよ。面白そう、なんか、
うん、
ちょっと二人でやってみたくなるやつ、
ね、いいですね。なんか三上さん節というか、なんか三上さんって、うん、あの他でもお話とか書いてたり、
そうですね、あの格読でも、うん、あの公式、あのこれ個人用ってなってるんですけれど、うん、あの公式でも連載を持たれてる、
うん、そうなんですね、
お名前見たことあるなって思いまして、うん、
いや面白いです。他にも、ね、いろんな面白い作品たくさん書いてらっしゃいますからね、
うん、
読んでいただきたいと思いますけどもね。
はい、
はい、じゃあそろそろ行きますか。
そうですね、今回の
コーナー、このコーナーのね、
A、
うん、
キャッチコピーを見て気になる作品を紹介ということで、
このね、気になった作品のね、キャッチコピーをまたね、いつものようにボックスの指令に沿ってね、
はい、
読んでいくということで、まあ、そのキャッチコピーを言う作品をね、
はい、
じゃあちょっとなんか紹介しましょうか、
ね、
うん、
はい、
僕今回ね、
はい、
あのキャッチコピーがねすごいかっこよくて、
うん、
これ気になったんですけども、
はい、
タイトルはですね、七種の女という
七字の女
作品ででしたね、
うん、お名前がないのかしら、
うんうん、八島清明さんという先生が書かれた作品なんですかね。
はい、
これね、今までちょっと紹介してきた一空さんとか、あとね、お休み落ちはみたいな、そういう感じと全然内容違いますからね、
だから本当に今日って畑野さんかなって思っちゃいます。
いやいやいや畑野だよ、
元気ですか、
同じ事務所の先輩だよ。
先輩は今日はちゃんと先輩、
ちゃんと先輩だよ、ちゃんと先輩だよ。
そうなんですね、
これね、すごく切なくてね。
あ、そうなんですか。
はい、まああのね、主人公は、まあ、いわゆる少佐なんですけどもね。
少佐、
そうです、治安を守る立場の人間なんですけども、妻を、まあ、悲しい事故で亡くされちゃうんですね、
うん、
はい、まあ、テロに巻き込まれて亡くなっちゃうんです。あ、まあ、その、まあ、1年後にあるその妻の命日に、うん、とあるこの花売りの女性と出会うと、
はい、
その、まあ、出会ったことから、まあ、人生がね、この不思議な方向に変わっていくというね。
ラブコメに当たるんですかね。
コメじゃないか、
コメディではないか、
コメじゃないかな、
恋愛シリアスストーリーみたいな、
うん、でもね、非常に切ない恋の話というか、まあ、恋愛の話ですけどもね、
うん、
恋愛というか愛かな、
あ、うん、愛の物語、
いや非常に考えさせられるというかね、うんうん、どんどん物語に引き込まれますよ。
あ、
はい、そんなわけで、まあ、そのとてもこう、うん、心にグッとくるキャッチコピーを、今回どんなシチュエーションになるんでしょうか。
愛ならすごい重い、こういい感じのが来たらいいですね。
いい感じのが欲しいな、
うん、
何ですか、
聞いたものは。
やっちまった、
先輩何ですか。
幼稚園児みたいな感じで。
先輩
やっちまったな、これはやっちまったな。
じゃあ、
これ本当ね、本当本編言っときますけど、めっちゃ大人な話ですからね。
そうですね、今あらすじをね、
すごいかっこいい、もうジャズとかが聞こえてきそうな
感じよ。じゃあこの子の背景にみんなジャズ感じます。
ジャズの、だから今皆さん頭の中でちょっとジャズをちょっとね、ピアノとあとサックスのこのファーって、ね、かっこいい音流してください。
パパパパパパパパ
それジャズですか。
じゃあ私、じゃあやりましょうか。
じゃあちょっとジャズやってくれる。
はい、はい、じゃあそれでは
おしゃれな感じでね、
おしゃれなやつですね、
はい、
はい、それではじゃあ畑野さん、キャッチコピーをお願いします。パパパパパパパパパパ、
私に合わない、生きるためのせいでなく、この窓を越えるために生かされてきた。
パパカパパ、
七種の女。いや、あのね、ほんとね、本当に八島先生すいません。こんなことになっちゃうとは思ってなかったんで、本当こんなことになっちゃうとはね、本当に申し訳ないですけども。
ユリアが AI が喋ったみたいな。
あ、やっぱり眼球のパパって言われちゃうよね。そうですよね。僕がね、幼稚園児やるとそうなっちゃうんです。すいません本当にね。さあさあ、
はい、
高橋さんはどうしますか。
はい、私はですね、うん、リザクラさんの書かれた、ほうほうほう、女子小学生2人が携帯ゲームをする話。
お、
こちらの、
何、かわいらしいじゃない、
かわいらしいタイトルということで、
ね、
もうシンプルに、ま、画面に、ね、表示されてるんですけれども、うん、こちらの、キャッチコピーが印象的で、うん、なんかこう1話がサクッと読めるってことだったので、うん、ちょっとさーって読んでみたら、うん、さっき大爆笑しちゃって、
始まる前なんかずっと笑ってたよね。
声出して笑っちゃいました。これ本当に声出して笑っちゃうので、うん、電車の中は厳しいと思います。夜の
本当に
本当に私すごい好きで、
本当、
はい、なんかこう瞬間的な出会いというか、一瞬で引き込まれるというか、うん、そうなんです。で、説明のところにあるんですけれども、うん、女子小学生がいろんなところでキャッキャするコメディ小説です。
あら、かわいいですね。
かわいくてコメディっていうところで、
読みたくなってきたな。
もうね、本当に面白くて、なんか小説だからできたというか、
うん、
ウェブ小説だからできたお話みたいな感じですよね、編集長。
そうですね、これ紙の小説の出し方は本当に分かんないですね。
紙だと、ね、どうなるんだろうってなっちゃいますけど。
そうなんだ、わ、想像つかないね。
ぜひも携帯小説とかね、感じで見てほしい、ウェブで見てほしいなって思います。
さあ、じゃあそのキャッチコピーはどんなシチュエーションになりますでしょうか。は
い、じゃあどれがいいかな。ちょっと今持ってる人の顔を見てます。
お、作家さんが、
これ
ポーカーフェイスの作家さんが、
これ面白い、これ面白くいけます。じゃあこれ、これ
どんな選び方。さあ発表してください。はい、
セクシーに。
おお。 これは皆さん期待できますよ。
セクシー
に高橋理恵がセクシーにキャッチコピーを読み上げます。どうぞ。
ロリコンお断り。
あらー、じゃあ僕読めねえ。そうじゃないそうじゃない
さっきから読めない人ばっかりなんですよ。コメントコメントだからずっと読めない人ばっかりなんですよ
あ、コメントでいいねいいね、
いやありがとうございます、
さすが声優さん、
みんな拝んでますよ
これこそ幼稚園児でやりたかったと思うんですけど
そうだね、そうだよね、
幼稚園児が言えって、
これ逆だったな、多分な、
逆ですよ、
逆だったな、
愛こそセクシーに読んでほしかった、
そうね、そうだよね、
逆でしたね、いやいや、
びっくりですけど も、まあそういうものですからこのコーナーは、は
い、おすすめなので、
完全にね、いやでもね、皆さんぜひね読んでいただきたいと思いますね、はい、はい、といったわけでですね、一番気になった作品を書いた方に私たちのですね、サインを今回も一方的にプレゼントをしようと思います、
はい、
はい、僕たちが一番気になった作品、うん、私は、七子の女、
はい、
はい、そして
私は、うん、女子小学生2人が携帯ゲームをする話のリザクラさんに、
はい、リザクラさん、私は八嶋清明さんに、僕たちのサイン入り色紙を一方的にプレゼントいたします。
受け取ってくださいね、受け取ってください。それでは以上、今月の気になるでした。
かくよむ放送局、そろそろお別れの時間です。ここでかくよむからお知らせがあります。萩原編集長お願いいたします。
はい、ではまず、公式連載の書籍化のお知らせです。
はい、
まず9月に、
うん、
はい、リトルテイマー、
はい、
はい、神奈月光さんという作家さんのリトルテイマーと、あと、うん、加計千里さんという作家さんの、うん、青熊賞と恋する若妻、
うん、
この2つが、書籍化、9月に書籍化となり、これは10日発売書籍化となります。
ありがとうございます。
ちなみに青熊賞と恋する若妻、ちょっとタイトルが変更になってまして、
はい、
このタイトル残ってるんですけど、うん、その前に一文入ってまして、うん、なんか変なのが嫁に来た、
なんか変なのが嫁に来た
っていうタイトルで、はい、青熊賞と恋する若妻です。
気になりますね。
はい、そして、角川ブックスからこの2点、
はい、
そして、コロコネクトという作品で、
はいはいはい、
人気のあります、安田貞夏先生の新作が明日25日から公開となります。
明日から、
はい、こちらなので、あ、ちょうど今画面出てますね、
はいはいはいはい、
10月28日発売決定作品の、本編先行公開となりますので、うん、はい、これ絵も可愛いですね、
可愛いですね、今日が最後の人だとしても、
はい、
気になるタイトル、
うん、気になります、ね、
こちらがファミ通文庫の公式ページで、うん、連載開始となります。
あ、そうですか、
はい、
はい、
そして、うん、もう一つ、
うん、
新しいコンテストの発表です。
あら、
はい、これは初出しですか。
これも初出しです。
初出し、
はい、女性向けレベルビーズログ文庫が主催します恋愛小説コンテストが開催決定です。
あらー、いやいや、ビーズログさんは本当お世話になってますよ、私たびたびね、はい、お世話になってますけど、恋愛小説コンテスト、
はい、詳細応募要項発表は9月を予定しておりますので、
はい、
もう少々お待ちください。
なるほど、各読むのサイトでぜひね、
はい、
チェックしていただきたいと思います。はい、よ、楽しみですね。
はい、
続きまして、オタクのためのチャット&コミュニティアプリ二次学にて、かくよむ放送局の公式コミュニティがあります。放送後の僕たち MC のコメントなども掲載されますので、ぜひ見ていただきたいと思います。最後にツイッターにて行いますかくよむ放送局リツイートキャンペーンです。
今日番組が終わった後すぐ、ツイッターのかくよむのアカウントアットマークかくアンダーバー読むでリツイートキャンペーンと書かれているツイートをリツイートしてください。
はい、8月31日水曜日23時59分までにリツイートしてくれた人の中から抽選で1名の方に、僕たち2人のサイン入り色紙をプレゼントいたします。
はい、当選された方にはダイレクトメッセージを連絡するので、かく読むのアカウントフォローはもうぜひぜひお忘れなくということでお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、といったわけでね、今回もなんか超特急というかね、あっという間の30分でしたけどね、
そうですね、
もう30分超えてますかね
超えちゃいました、
延長してますね。
僕の座ってるところからね、一切時計が見えないっていう状況になりましてね、
そうですね、
あ、本当だ、過ぎてる、ね、今日はいかがでしたか。やってきましたけどもね、やっぱり
いや今日は告知も、まあ、こちらも多かったんですけれど、
そうですね、
ただ僕のアクセサリー紹介長かったんじゃないかな
や大事ですよ、ね、そんなこれねもうあの作家さんがあの、うん、能動的に台本に入れ込んでますから間違いなく今後もありますよ多分
びっくりですよ本当に書いたんだもんこれ
今回もね面白かっこよくね来ましたけども高橋さんどうでしたか。
あの今日すごいコメントがたくさんいただいてるので
嬉しいですよ ね,
ですね。あのコメントこういっぱい見ながらあの、うん、今日もお話できたのでありがとうございます、ね、皆さんも見ておりますので、
ね、毎週やってとか嬉しいです ね,
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、ぜひね、まあ、1ヶ月にね1月に一遍ねこうお楽しみということでね、ぜひ皆さんもねこの作品読んだよとかね、そういった形でですねコメントでも、ね、
ぜひコメントいただけると、ね、
いただけると嬉しいなと思います。
じゃあちょっと読んでみようかって気にもなりますね。
そうですね、みんなでなんか共有し合いながらこの格読むをね、楽しんでいけたらいいななんていうふうに思います、
はい。
次回の配信は、9月29日木曜日ですね、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。それではそろそろお別れの時間です。僕が最後に次回へと言ったら続くと言って終わりましょう。
はい、皆さんもコメントで続く入力できますかね。 TUTUZU ですかね
続く、うん、そんな説明してくれるの嬉しいけどもなんか複雑だよ。なんかなんかそんな初めてキーボード触る人ばっかりじゃないと思うけど
ねちょっとね間違えちゃったらあの巣に点々とかしちゃうかもしれない。丁寧にあれ私 TUTU って言ったな。それつつくや
あれじゃあつつずです。ちなみに
つつつつず
つつずあの ZU って最後言ってました
もうエンディング綺麗にやろうぜもうどんだけ時間取ってんのここでつつずってなんだよもう
じゃあと皆さんの思い思いの続くとぜひぜひ打ってください。
魂がこもってるのは大丈夫ですからね。
お願いします。
はい、それでは格ゲーム放送局お相手は畑野渡と
高橋理恵と
格ゲーム編集長萩原武史でした。
それでは次回へ
続く。
はい、いかがだったでしょうか。この番組が面白かった、また興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、ニコニコ生放送にて格読むチャンネルをご覧くださいませ。それでは本日はここまで、また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。今回の配信は角川の提供でお送りしました。